宗木と
ヒロの
朝までホミタイト。
はい、皆様こんにちは。関東地方の梅雨明けがデマだと思いました、今井義弘です。
出前が待っても来なかった中本宗木です。
何出前頼んだの？
出前はね、綺麗なお姉さん。
ああ、そっちの出前。
そうです。
はい、ということで、収録している本日は7月の1日、午後5時30分になったところです。ウィークイララスライブ LA プレゼンツ、朝までホミタイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、なんか梅雨明けしたらしくてね。
いいことじゃないですか。
史上最速だったらしいよ。
あ、そう、あなたの心の梅雨は晴れたのかな。
うん、きっと晴れたと思います。まあ晴れてますよ。
そうですよね。
はい、はい、
まあ、まるで例のね、星空のように、星かい、
星じゃないね。まあでも本当ね、なんか LA ばっか晴れてて、その晴れてるネタでね、ずっと言ってても、なんか日本の人に申し訳ないななんてちょっと思ってたけど、日本もこう夏が来てくれたってことでね。
そうね、まあワールドカップもね、今のところ、まあこの放送の時にはどうなってるか分かんないけど、
明日らしいからね。
とりあえず、それをね、ちょっと見てみようかな、明日は。
ね、勝ってほしいなと思うけどね、もう本当にベルギーだからね、まあ、ちょっとこの間 の最後の戦いがこう賛否両論あるみたいだからね。
まああるみたいね、なんかあんなことやってんじゃねえぞーみたいなこと言ってる人もいるみたいだけれど、
ね、だからこう魂が乗っかった熱い戦いを見せて、世界をギャフンと言わせてほしいなと思います。
そうですね、
ということでね、6月が終わっちゃいましてですね。
そうですね、
本当この2018年ももう上半期終わっちゃいました。
上半期終わりましたよ、どうするんですかこれで
ね。だからこう、はい、残りのこう下半期を駆け抜けるためには、まあ、ちょっと一回ここで反省会を開くのはどうかということでね。
はい、まあ、今回をね、はい、この回を誰も聞いてくれなかったとしても、それもイエイとしましょう。
まあそれも全部受け入れた上で、はい、まあ俺らがね、いかに全力で駆け抜けていくかっていう感じで、ね、
そうですね、後半戦はどうやってこう、はい、ボールをキープしてゴールにつなげるか、それがキーです。
そういう感じで
いいんです。
さあ、誰のモノマネかは触れないで、まあどんどん後半戦我々も参りましょうということで、じゃあ本日もやってまいりましょうか。
Love and Peace Hero no Asamade Hold me tight
From Los Angeles。はい、2018年前半戦お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、
はい、乾杯。
はい、
どうだったい、この2018年この前半戦は。
いや、なんか最初の方にさ、狂気的狂気的と言っていた割には、さほど狂気的でもなかったっていう。
あ、そうかい。なんか、俺旗から見てたら結構いい感じだったなーなんて思ってたけど、
なんかね、バランスが難しいな、なんかこのちょっとやっぱ自己中にもなってしまいがちだし、
まあそういう部分はね、出るけれどね。
しかもなんかこうやっぱ真剣にちょっとシリアスに何か物事にやっぱちょっとトライしてやっていこうってなると、なんか遊びも少なくなってくるし。
そうね、
だからなんかちょっと周りから見てもちょっと暗くなってるんじゃないかな俺みたいな。
あ、
そんななんか自分のなんか言動もなんか前よりちょっとネガティブな気するぞみたいな時もあるし、
はいはいはいはいはい、
そうだからなんか大丈夫なんかなこれはっていう。
まあでもそれはこう狂気的なっていうのを意識した中に生まれてきたことだったから、まあそういう新たな一面が出てきたのは良かったんじゃない。
まあ確かに狂気的っつってむっちゃ明るいのも変な話だからね。
まあね、まあ明るいことに対して狂気的になるっていうのも一つあるかもしれないけどね。
まあね、まあね、まあまあまあ、それもやろうかな、全ての上で狂気的。いや、それは無理。
まあなかなかな、
難しい。
まあまあバランスだよね。
そのヒーローはどうなんですか。
いや、俺はね、まあ半年振り返ると本当にすげえ忙しかったんだよね。本当毎日あっち行ってこっち行って、もう本当そんな日々だったから、そういう意味で言うとすごく自分のその積み重ねてきた時間には納得できる半年だったかな。
いいね。
そうね。で、まあ一応ね、まあ今日その半年をじゃあ振り返る上で、まあ3つぐらいそのトピックをお互いに言おうかっていうことで、まあ話をしてたんだけれども、
はい。
まあ三大トピックって言われたら、今回どんな感じの半年間だった？
それボケろって言われてるふりなんですかね。
ちゃうかな、ちゃうかな、一応真剣にね。
でもなんか前半はどっちかって言ったら準備期間じゃないけど、今もまだその段階は続いてんねんけど、
はいはいはいはい、はい、
そうね、後半戦にちょっとバッて出せるようなほぼ準備期間と言っても過言ではない感じだったから、実際そのアウトプットするものとかもあまり できてなくて、うん、まあ、それを貯めるっていう時期やったから、
はいはいはいはい、
実際フィードバックとかもなくて、うん、もう前半はもう本当つまんなかったと言っても過言ではない。
まあ準備はね、
本当ね、うん、あのでも俺はどっちかっていうと旅行行って帰ってきて、あの、アンパックする時が一番嫌いなんですけど、
あ、
一回チャンス逃すと平気で1週間ぐらいその旅行のカバンがそこにあるっていうタイプなんですが、
はいはいはい、スーツケースがこうそのまま開いたままみたいなね、ま、
開くこともない
あ、そう
そう、
俺なんか旅行とか行ってきてさ、あのお土産やっぱ取りたいからさ、
うんうん、
とりあえず開くんだけど、うんうん、お土産を取ってそのまま放置みたいな感じはあるかもね。
ああ、お土産買うような旅行してないな最近。
結構でも忙しくはしてたよね、ムニキもね。
忙しかったは忙しかったけど、そのやっぱりね、うん、なんて言うんですか、モチベーションを上げるというか、そういうのがやっぱ大変よ。そのだからさっきも言ったけど、そのフィードバックもないし、はいはいはい、反応もないから、
まあ準備だからね。
そう、だから準備をするっていうののこの、本当普通はでもパッキングしてる時って意外と楽しいもんなんやけどね。
はいはいはいはい。まあ旅に向かう過程だからね。
そうそうそう。うん、
あれやろうこれやろうみたいなね。
そうそうそうそうそう。衣、うん、も入れてあれも入れてみたいな。言ったらこの下着を入れるっていうのはそれは簡単やけど。
はいはい、はい、
この今俺がやってるこの準備っていうのはその下着を入れて終わりっていう感じじゃないから。
そうだね。む
しろどっちかっていうと下着を作るところから始めるみたいな。
ああそうかもな。確かに確かに。
感じやから、うん、そんなにもうで変な話。下着を作れへんかったら旅行にいてもパンツない状態やからね。
まあ確かにね。
そう、うん、だからもう生地作るところからよ。
なかなか大変ですね、そうなるとね。
そうだからね、あん、これ俺ほんまに旅行行きたいのかっていう。
ああ、まずそうね根本的なところから。
そうそうそうそう、うん、まあ、行きたいしそのために狂気的やねんけど、
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう、そういうことやの。
そうだよね、その旅行に行くそもそもの目的は何なんだみたいなところからね、やっぱり見つめ直すことも出てくるわけだしね。
そう、でもまあそこは、
うん、
まあ行くんですよ、
うん、これ言っちゃっていいのかな、具体的にも。
まあそんな大それたことではないんですけど、
まあまあね、うん、
うん、まあとりあえずまあアメリカを一周をまあ1年ぐらいかけてロードトリップしながら、
うんうんうんうん、
まあ全部で10カ所11もしかして12ぐらいに行くかもっていう感じで回って、うん、まあ、そこでいろいろ
イベントをやったりとか、
まあ、だから今実際ここでやってることを、
うん、
まあ、現地の人とやっていくっていう感じと、うん、まあ、自分 の、 そのやってることを向こうでチャレンジするっていうのと、うん、またもうちょっとそれを通してちょっといろいろ今やってないこともちょこっとだけ一個プロジェクトとして入れてっていう感じで、まあ、ね、なかなかですよ、なかなかって自分で言うのもなんですけど、うん、
いやいや、これでも実際にこう住んでみて、まあムネキも16年ぐらいになる、
うん、
そのアメリカのやっぱり内陸の方とか全然違う社会じゃない、
うん、
だから実際に旅するっていうのが結構覚悟がいることだななんて話もねしてるわけだし、
そう、この間ふっとなんかちょっと外でなんか物音しようなんやろうと思って、まあ、夜中とかに家、うん、自分の家のから前の道路とか出たりするけど、
ああああ、
これも自分がここのこと知ってるからこんな何も思わず外に夜中にパって何もなくババって出れるけど、うん、これ知らんとこやったら結構危ないんちゃうかなとか。
そうだよね、
うんうん、実際この LA には長いこと住んでるからあれやけど、
うん、
ただ最初の方とかね、どの辺が危ないのとかも実際そこまで分からへんし、
うん、
やっぱ違うからさ。
そうだね、うん、
そう、結構ちょっと人種が偏ってとこにも行こうと思ってるから、
うんうんうん、実際だってそういうところにね行く機会がまずないじゃない、
うん、うん、
アメリカのことを知ってるようでまだ知らないことがたくさんあるんだよね。
ある、
うん、
本当にあるっていうかね、もう数年住んだだけでもう俺はアメリカ知ってますみたいな人がたまにいたりするじゃない。
うんうんうん、
なんかええねんけどさ、
うん、
なんかもうどこどこに住んだことあります、1年間2年間で、ここはこういうとこですって言い切る人とかもいるじゃない。
いるね、うん、
嫌なの絶対ちゃうし、そんな、なんか俺物事全体的に対してやけど言い切れないと思うんだよね。
うん、言い切れない、うん、
何を知ってても、うん、どのものに対しても、まあ、結局それは自分の意見っていう風には言えるけど、
うん、
これはこうなんやって言える人っていないと思う。もちろんまあビールにアルコール入ってます、まあ、それは事実、うん、それは間違いないんですけど、ただなんかそういうことじゃなくて、うん、自分が感じたことを言い切ってしまうっていう、
うん、
なんかそれが事実かのように言い切るのって、
ね、うん、
俺はなんかあんまり好きじゃないというか、うん、いやそれって 違うなみたいな
ね。今ビールの話も出たけど、こう酒が強い日とか弱い日とかでそのビールのテイスティングも全然違うわけじゃん。
そうね。
でその行く地域によってもそんな全然違うのはまあ実際事実だし、うん、まあ同じ地域に住んでてもまあ全然見方が違うのはそうなんだけど、どこまでその客観的にこう物事を判断できるかって、やっぱそれはいろんなものに触れてからの先の話のような気がするんだよね。
いやだから実際なんか差別とかも多分されると思うし、そういう地域に行ったら LA はやっぱり結局いろんな人種がいるから、あんまそういうのが小さいけど、ある意味ちょっと怖いけど、こう実際差別されたいっていう気持ちもある。どんな風にしてくんにやろみたいな、どんな風な扱いをしてくんにやろ、ここの都市のこういう人間はっていう、
胸キの M はそういうことだったのかな。
かもしれないね。
じゃあ本領発揮ということで。
そういうことね。もう狂気的に M っていう
そういう感じで、その後半戦のね実践が、
そう、まあ、運転してる途中で捕まって、こうシートベルト締めてないじゃないかって言ったら、僕縛ってますって言って、もう体中縛っていくみたいなね
そういう感じでいく。
そうそうそう、手錠いりませんって
もうすでに縛られてるんでっつって、
そうそうそうそう、何を言ってるんだ今君。
すいません
まだおてんさん出てんだよ
聞いてる人によってはおてんとさん出てないかもしれないしね。
まあその可能性もあるよね。
まあね、まあじゃあ前半戦ね、そのやっぱ準備期間ということだったんだけどさ、そういう中でこう気持ちがやっぱり揺らぐことなかった？
揺らぐっていうか、でもぶっちゃけた話、ふとした時に、
はいはい、
何してんねや俺って思う瞬間がたまにあって、血の気が引くぐらい自分で自分の感覚にちょっとビビる、うわーみたいな。
今までそれはなかった？
ないね。まあでもたまにあるけど、でも最近はちょこちょこたまにあるかな。
まあ実際だってその旅に出るっていう中でのさ、やっぱビビる部分もあるじゃん。だからそういうのが日にちもこう近づいてきてるからさ、いろいろ思うところがあるんじゃないかな。
まあでもなんかその時ブッて思った時には、でもああじゃあ俺やっぱり好きなことを一生懸命やるしかこの気持ちを超えれるものはないかなみたいな。何やってんねやろうって、いや好きなことやってんねやろうって、じゃあ頑張んの頑張らないの、いや頑張るでしょう、やるしかないでしょう、で結論じゃん。だからなんかまあある意味まあそういう風なパッて自分の中で出てくれる自分に対しての疑問っていうのは、まあありがたいことなのかなと。
なるほどね。でも今言ったその好きなことを一生懸命やるっていうその解決策があるだけで全然違うからね。まあ後半戦楽しみにしてるよ。
はい、だから全然三大トピックでもなかったんですけど、完全ワントピックでしたよね。
まあその一つが大きかったから。
そうね。まああとは8月にはイベントがあるので。
そうね。
そう、それがもうとりあえず14周年うちのクルーの。
そうね。
まあ今回はなんかこうみんな協力的に、精力的にみんなで仕上げていこうっていう感じになってるから。
そっか。
だから楽しみですね。
そうだね。まあどこまで言っていいのか分かんないけど、うちのそのアページャンタンドもイベントにまあどういう形でかちょっとまだ探ってるけれども、関われるかなっていう感じでね、胸木からもまた話をもらってるので楽しみにしてますそれも。
はい。まあじゃあ、はい、ね、僕のね三大トピックが終わったところでちょっと今井くんに来ますけど、今井くんどうなのよ、はい、何なの三大、あなたの三大トピックは。
俺ですかね。一応ね、先に言っておくと明るいこととそうじゃないことがある。
全然いい、俺の方全然明るくなかったから
まあそうかもしんないね。いや俺の場合、キーワードで言うと、ライブ、エリカさん、努力、この3つですね。
ライブでエリカさんって人に出会って、それこれからその子を通すために努力していこうっていうことですね。
ああそれかなり素敵な
素敵です
ストーリーですね。まあ一つ目のライブっていうことで言うと、はい、まあずっとこう、まあアメリカでライブやりたいな、音楽やりたいなっていうのを、その現実にできたのが、まあこの4月だった。まあやっぱ大きな出来事だったかな。やっぱなんかね、振り返ってもその音源をリリースできたっていうこと以上に、その妥協がない、形で、そのまあ音もメンバーも全てにおいて、そういうのが全部整った状態でライブに臨めて、なんか自分の中でライブでこういう風になったらいいなって思ってた、やっぱイメージがあってさ。でそれがずっとこう妄想の中で曲を作ってたりとかしたわけよ。 うん、それが現実になったっていうのはやっぱ個人的にはすごく大きなトピックだったし、その自分のその持ってるそのメロディーメーカーとしての自分の作る曲、あのメロディーはすごくポップだと思ってるからさ、そこが社会とのまあコネクトできる部分なのかなっていうふうにずっと思って、現実にそれをこう実感できたっていうのはすごく大きかった。
あのさ、自分でポップって言うじゃんね。
うんうんうん、
確かにポップなんだけど、なんか人によってはポップって言われるのが嫌なミュージシャンとかもいるじゃんね。
ああ、俺は昔はそうだった、うん、
今はもうポップでいいねや。
メロディーのポップさが俺の売りだと思ってるからね、うん、
いやでも俺もヒロのライブ2回行きましたけど、
うん、
いやものすごい
ありがとう本当に、うんうん、
ステージに立ってるヒロを 見れたのも良かったし、
うん、
応援してくれてるっていうその他のバンドメンバーからのサポート、なんだろうサポーター的な人たちとも、まあ、俺も結構そういう人たちと、あ2回目のライブ行った時とかは、あ今回も一緒に盛り上げていこうみたいな感じだったし、結構なんかこう愛されてるバンドだな、なんかしかもなんか知らない人とかも盛り上がってたし、
そうだね、うん、あこれならいけるっていうことを本当に実感ができたっていうのがライブだった。だからそれはすごく自分の中で明るいトピックだったね。で、2番目なんだけどね、アメリカでね、あの親友を亡くしてしまって、で、
はい、
まあやっぱそれは正直すごく大きなトピックだったんだね、自分の中では。
まあそうなるでしょうね。
まあコメントに難しいですよね。
間違いないですね。
エリカさんってことだったんだけれども、その子俺がアメリカ来る前から連絡取ってて、 LA で一番最初にだから、まあ、友達になってくれた人でさ、でその人がだからいろんなことをこう教えてくれて、俺の LA 生活がスタートして、まあ、自分の本当にいい意味で人生を変えてくれたなって思った人で、まあ、本当それこそ俺がムネキに対して思ってるようにずっとこう大事にできる仲間だなって思ってた人が急に、まあ、こうやって別れが訪れることあるんだなっていうのがあって、俺自身その友達をなくすっていうのが初めてだったから、結構胸切りもね助けてもらったよね。ちょっと話だけでも聞いてくんねえかなみたいな感じでさ、
まあね、別に何が悪い誰が悪いって自分のせいでもないんだしね。
でもなんか、まあ、彼女の生きられなかった今俺は生きることが、ね、許されてるわけだから、なんか一生懸命生きようっていうことを、はい、結構毎日のようにそのやっぱ彼女のことを思い出すと思える、まあ、アメリカで彼女が果たせなかった思いをしっかりとこう背負っていきたいなっていうことを思ってはいる今、っていうのがね、
なかなか重いトピックでしたね。
そうでしたね、すいませんね、なんかこんな感じになっちゃった
けど
ね。
いや全然いいんですよ。
で3つ目ですかね、キーワード努力って言ったんだけどね、6月に気づいてしまったんですよ。
は、
私は努力が足らないということに。
そうね、足りないよ今井君。
そうなんだよ、すいません、これはねもう認めざるを得ない。あるヒップホッパーの、インタビューだったんだけどさ、いい作品を作る努力と、人に知ってもらう努力っていうのは違うっていうインタビューをね、その時に、
あの送ってくれたやつ、
あそうそう胸キに送った、でそれ読んだ時に、ああなるほどと思って、で、やっぱりアメリカでね、いくらこう音楽やっぱ好きな人が多くてさ、音楽っていうビジネスが日本以上に大きいというか、ここにマーケットがあっても、実際にその動く世界と動かない世界があるんだなっていうことをこう今身に染みて実感してて、だそこで一番自分に足りてないのはその人に見せるっていう努力が全く欠けてたなっていうことを実感したんだよね。
やっぱなんかさ、アーティストと俺エンターテイナーっていうのはまた違うもんだと、まあ、マルクシー思ってるところがあって、やっぱアーティストっていうのはさ、ある意味自由行為じゃん。
まあね、
でなんかこうもちろんその自分が好きなことをやって誰に見せるわけでもなくて、自分さえ良ければいいっていう、
はいはいはい、
ところじゃん。言ったら、まあ、俺がこうなんだから俺はこれなんだ、俺がこれを作って俺がいい気持ちになってりゃそれでいいじゃないっていう、
はいはいはいはい、
でもね、エンターテイナーになってきたらやっぱコービーになるわけだからね。
まあね、
相手がいないと始まらないみたいな。
そうだね、
だからこう 100% アーティストじゃほとんどやっぱ食えないよね。
まあそうだね、
だって別に人に対して何もしてないわけだからさ、だからやっぱこうやっぱコービーしないと。
まあそこはね、
交尾して子供作ってお金作って、 みんなハッピーってことでしょ。
そういうことですよ、うんうん、っていうことを考えるとね、もっともっとこう見てもらえる努力をしないといかんし、もっともっとこう人と関わっていかないといけないなと思っててさ、俺は、うんうん、自分の弱点とかさ、自分のこう足りてないところっていうのはもういつになっても追っかけてくるね、自分をね。
そうね、うん、しかもなんかこの、まあ、俺がやってることもそうや、シロがやってることもそうやねんけど、別になんか人のなんだろう、生活を便利にするとかさ、
うんうん、
そういうところじゃないじゃん。
そうだね、う
ん、ニーズっていうか、うんうん、ものがね。
そうだね、
だからやっぱりエンターテインメントっていうかこう、うんまあ、やっぱ人を楽しませてなんぼだよね、やっぱり。
そうだね、う
ん、じゃないとニーズはほとんどないよね、
うんうんうんうん、
だとしたらやっぱり見せる方はやっぱり見た人の気持ちをキャッチしないといけないわけだから、
うんうん、そうなんだよね。
そう、
うん、ほんとそうですよ、はい、っていうのをこのラジオも思うんだよね。なんか俺やっぱ宗木とやってるさ、いいものを作れてるなっていう感覚あるし、実際こう、もうこう毎回聞いてくれてる人の話聞くと、すごいお前らいいことやってるね、楽しいねっていうのは言ってくれるけれども、やっぱそれをもっともっと冬なんだろう、規模を大きくできる努力をしていかないとなとも思うし、まあ難しい、
ね、この回に関しては全然多分聞いてる人たちはね、
うん、
別になんかプラスになってないし、もうこれは俺らの G 行為なんですけどね。
まあね、そう
この反省会に関してはもう完全 G 行為、うん、
反省がないと人はこう成長していけないじゃないですか。
まあそうね、
うん、だからまあどういう角度からどういうふうに何を見つめてどう改善していくかの繰り返しだと思うんだけれども、
うん、
まあ俺らのこのラジオがまあこれからどうなっていくのかっていうのは、まあこういう会話を通した中からね、うん、まあこの聞いてくれてる人たちと一緒にまあ楽しんでいけたらいいかなと思ってる。
そうね、もうみんなメッセージください、うん、もう本当ねスキャムっていうかねじゃんなんていうのも
すげえんだよ、もうだって毎日100件とか来るじゃん
スキャムだね。
そうやっメール、メッセージ来た、まさすかがいっていう感じだもんね。
そう。
まあ、なんとかね、そういう、その、形、見えに見える形で、その成長というか、変化が見えるような後半戦にしていきたいなと思いますね。
後半戦はもうバッチリ僕もガンガンいきますから。うん、
まあ、それこそ宗木はもう本当に分かりやすい形で後半戦変化があるからね。
そうなんです、もう前半は本当ウォーミングアップというかもうアップばっかりしてあいつ全然走らねえなみたいなもう
ね
え、もう年なんでね、ウォーミングアップちゃんとしないと怪我しちゃうんで
半年間かけたウォーミングアップのその先をお前ら見てろよって
話だよね。そうそうそう、でも最初はゆっくり走るよ。
ああ、少しずつ加速していかないとね。
加速していかない、うん、いきなり行くともういきなり怪我するから、もう
そりゃね、
これも学んだよ。
いやそりゃそうですよ、うん、ね、
私はもうでも、うん、体はね怪我だらけだけどね、
はい、
もう気持ちは満たされてますから。
ああ、それ大事だよね、でもね、はい、本当ね、うん、逆に気持ちがあれば何でもできるって、まあ、どっかの誰かが言ってたと思うけど、
そうですね、
それはね、本当だと思うんだよね。
いやね、俺、中学校の時とかね、
うん、
あの、猪木さんの話とかね、なんか聞いてくれて、うん、アホやなって言ったら、なんか頭悪い人なんやろな、みたいなふうに思ってたけど、
はいはい
はい、
うん、
今聞くと、うん、ものすごいぜ、この男。
うん、
本当だから、あの人は結構俺、尊敬しとるな、今は。
なんかシンプルなことにこそ真実ってあるよね。
そうなのよ、シンプルやから小バカにしとってんて俺だから何も考えへんかったら全然なんかこうただの、まあそらそうやろうてとか、なんかいや何を言ってんねん、なんかこうな何言うてんねんみたいな、元気があれば何でもできるアホかみたいなって思ってたけど、間違いなく元気がなかったら何もできないから、
ね、いやそれ間違いないね。
うん、
やっぱガキの時には分かんないんだけどね、そういうのってね。
そうね、うん、もうなんかお前臭いよとか言われてもしみる時はしみるもんね。
それはねもうね突き刺さるね。
ああそういうことか
うん、まあでも本当だからこうシンプルな言葉の中にあるその真実をねこう受け止めながら、まあポジティブに駆け抜けていきたいね。
そうですね、ポジティブですよ、本当もういいエナジーまき散らかしていきたい
ね。えばらまいちゃったよどんどん。
本当そうよ、もう周りにいる人みんな笑顔になってほしいもんね、うん、
これからアメリカ縦断するんだからさ、もうこれから行くとこ行くとこでも笑顔の種をまいてきて、それがどう咲くかっていうのをね見届けていくのも面白いんじゃないかい。
そうね、帰ってきたらみんなで焼肉行こうよ。
焼肉、
うん、さあ一品目は牛タンからっていう話でね。
牛タンね、ということで、なんかうまく閉まっちゃったね。
閉まったのかな、もう初めだったんだけどな。
あ、
今から焼き始める。
ああ、焼き始めってことね。
そうなんです
じゃあ後半戦頑張っていきましょうね。
そうですね、頑張りましょう。
はい、運転免許いよいよ実技試験当日だ。 ベストを尽くして頑張ろう。
コーヒー通じ、そんなおどおどしててどないするね。
まあそうだね。まあでも緊張するよ、やっぱり実技試験。
大丈夫なのか、ちゃんとやれるのか、お前は。
ちゃんと全力を尽くして頑張ろうと思います。
君日本人のことだからきっと運転はうまい思うよ。だけどルール少し違ったりするでしょ。
あ、まあまあそうだね、アメリカだからね。
例えば赤信号の時、
そうだ、右折をしていいんだっけ。
右折は OK ね。
およーし。
なんせまず最初にあなたは大切なのはアメリカと日本違うのは、
うん、
右車線東車線違うね。
あ、そうだね、そうだね、それ大事だね。
東車線全然ダメね。西車線ダメね。
そうだね、
そういうことだね。
そうだね。
それとね、あなたね、本当もそれも一緒だけどね、まあ、とりあえず、アメリカ人に大きいのダイナミック好きでしょ。
そうだね。
だからあなたが右や左、そして後方の確認のことするときは大げさにやらないと。
そうだね、それも大事だって誰かが言ってたような気がする。
あとはね、なんか時間帯によって右曲がっちゃダメ、左曲がっちゃダメ、東も西もわからない。
なんだそのルールは。
この渋滞の時間ありますね。渋滞の時間4時から7時とかは、これは左に曲がっちゃダメ。なんでかというと渋滞を麻痺起こす恐れが大変多くあります。
ああ、それはどうやったらわかるの。
書いてあるね、サインが目の前にあるね。それを見て見逃しちゃいけないね。お前のそのつぶらない瞳で見てみろ。
あ、わかった。交差点とか特に気をつければなんとかなりそうかな。
基本的に交差点がね、すべてね、重要ね。右曲がるとき、左曲がるとき、そこが一番大切。大丈夫か。
まあわかった。じゃあちょっと緊張するけど、交差点のときだけはめっちゃめっちゃ右見て左見て前見て東見て西見て北見て
痛い東へ南へ西へ。 Good luck。
エンディングはちょっと明るくやってまいりましょうよ。
そうね、反省会終われたんだね。もう終わったんで、ね、もう反省し終わりました。
はい、ちょっと真面目になりすぎちゃいました。
はい、もう過去のことですから、もう5秒前は過去ですよ。
ということでね、我々新しいことやろうということで、はい、近々 YouTube を始めます。
なんだって、知らなかったな。
こないだ撮ったじゃん。
知らぬ間にそんなことをしちゃったなんて。
いやいやいやいや、
裏切られた気持ちでいっぱいや。
あ、中本宗男さんに撮っていただいたんで。
胸をいいやつねって、もう、まだ、もう、名残が、
名残が。名残惜しいですね。
そうそうそう。名残って、もう始まっちゃうでしょ、もう。そうだね。半端ないって。
まあまあまあ、いいんじゃないか。
はい。
なんでこのラジオを YouTube でやらないんだって声を結構いろんなところから聞いてね。
そうですね。
番組のコンテンツとしては、まあ一緒なんだけれども、それプラス、なんかちょっと袋閉じ的な、こう、おまけもつけちゃおうかっていう感じで、まあ YouTube の我々のチャンネルも始まるっていう。
そういうことですね。まあ、映像の方は、ヒロが、まあ、ロサンゼルスで運転している。
まあ、俺だったら、胸に来たってでしょ。
そうそうそう、うん、運転してる僕らの顔がドアップでずっと映るっていう。もう見なくていいんじゃない。
どちらかっていうと景色の方が欲しいかな。
そうそうそう、だからこの間違えてセルフィーの方にしちゃったみたいな。そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それもしあったら送って。
逆にね。
逆に。
うん。
まあそんな感じで、近々ってことでね、お楽しみということで。
そうですね。
うん。まあ胸気は胸気でね、そのさっき言ったように8月にはイベントもあるし、
はいはい、
10月にはまあ旅にも出るしということでね、はい、まあイベント尽くしのこの後半戦。
後半戦、
ま
あ、お先真っ暗って言うじゃないですか。
はははは。
それはね、皆さん目をつぶってるから真っ暗なだけでね、意外とパッと目を開いてみたらね、うん、眩しすぎて見えないだけなんだよ。
誰かが言ってたな。
俺だよ。
もうそのね、胸キのその名言から、まあ果たしてどんな未来が切り開いていくかっていうのを楽しみに。
まあまあまあ、そうですよ。もう全然もう楽しい未来しか残ってないですよ、もう。
いや、もう本当そうだよね。
はい。
だからまあ、こう、不甲斐のない、半年間を過ごしてしまったあなたも、もうめちゃくちゃ。
不甲斐ない言うな。
いやいや、違う違う。あなたじゃない、その、リスナーに向けてだよ。まあまあ、リスナーいろんな方がいると思うので。
そうそう、俺も不甲斐なかったから、みんな安心してください。頑張りましょう。
頑張りましょう、頑張りましょう。はい。とにかくね、まあみんなで明るい未来を切り開いて、楽しいハッピー人生を送っておきましょうよ。
ちょっとめちゃ感じちゃった。
まあいいや。ということで、
ムネキと
ヒロの
朝までホーミータイト。
次回7月24日のゲストは
松尾みどり。
さっきのネタから現実の知り合いだったからね。